見せないターボの新お先に勉強させていただきます。290回目、この番組は東京ネットラジオの提供でお送りしております。よろしくお願いします。どうですか、川崎さん。
今日もキレッキレでございます。
キレッキレなのかどうかわかんないけどさ、
頑張っていきましょう。
早速ちょっともうゲスト紹介していいですか。
お願いします。
本日ですね、あの SMA から来ていただきました、しんちゃんずさんです。いらっしゃいませ。
はい、よろしくお願いします。関東一世知辛い芸人しんちゃんずです。よろしくお願いいたします。お願いします。
聞いたことないわそんなの。
しんちゃんね、ソニー長 SMA でね、うちは付き合い長いのに、はい、初めていたもんね。
そうですよ。
ありがとうございます。ありがとうございます。嬉しいでございますよ。嬉しいでございます。
声が優しい。
3年ぐらい前からしんちゃん呼んだら、しんちゃん呼んだら
って。あ、そうだったんですね。今年というか2ヶ月か3ヶ月前に呼んでいただいて、確か2ヶ月連続ダメだったんですよね。それで今日ようやく。
ありがとうございます。
ありがとうございます。こちらこそありがとうございます。
そうですよね、
楽しい話を聞かせてもらいたいなと思います
ね。ハードルが高いですよ。
ずっとソニーですもんね。
前一番最初は日本エンタープライズ、日演っていうところに。
あれ俺らが入った時ってもうしんちゃんいたよね。
いたんじゃないですか。もうだって結構古いイメージが。
もう入ってうちら何年ソニー。
うちら2006年からだから。
あ、長いですね。僕第9回から入ってますね。
だから俺らね、もう
やっぱ僕の方が古いんですか。
同じくらいじゃん。
いたような、いなかったような。あ、僕は、番外編、ステップっていうのができた年というか、その月に入りましたね。
誰がいた。
いや
もう結構いたでしょ。
だけど今
あの同期っていうか、一緒の日面接で入ったのはアンドレのお二人でしたね。
アンドレさんいた気がするもんな。
今もまだいる人。
今いる人で同期、エズレさんは僕より絶対に先でしたね。
そうそう、エズレさんはずっといらっしゃいますからね。
僕あのよく応援に来てたんですよ、あの事務所ライブの。エズレさんを見に。
エズレさんに言われて。
言われて。
エズレさんに誘われて入ったってこと？
違うんですね。誘われたというか、とあるライブで音響さんやってた人が作家さんだったんですよ、ソニーの。で、今フリーなら、今ちょうど空いてるよって言われて、じゃあ行きます
いつでも空いてますからね。
いつでも空いてるんですけどね。
あの俺らの時は割と入りやすかったもんね。
なんていうんですか、ネタは一応見せるけど、免許証さえ見せれば入れたという。
すべての音はここから始まる。初めはデモ作りから、そしてメジャーへの道はここから始まる。 www.artfields.net アートヒルズミュージック。
ねえねえ、ナナ姉がまた CD 出したらしいよ。
今度はミニアルバムなんだって。
え、7曲も入ってんの。
ナナミ1アップ発売中。みんな聴いてね。
大相撲の日々のコーナー。これあれですよ、しんちゃんさんといえばもう大相撲が大好きということでね。
はい、もう今ハマってます
でしょ。だから力士とかね、それに関するトークをするコーナーとなっておりますから。
しんちゃん昔あの相撲部屋入ろうと思ってたんです
けど、ね、舞の海さんの4分の1ぐらいしかないんだから無理でしょ。
体重
なんか頭の上にあのあれ
チリコン、
チリコン、もう倍ぐらい乗せなきゃ無理でしょ。そんなもん
まず
時
つかまずかありましたけど、ありますけどね。私体重だって16歳とかその辺だと50キロなかったですからね。40何キロですよ。
競馬の騎手にはなれたか
もしれない。そうか
あのオートレーサーっていうか、も何あのモーターボートの
協定
にはなりたかったですね。
なろうとしたんですか。
なろうとして先生に言ったんですよ、中学校の卒業前に。したらもう中学校3年生じゃ遅いと言われて。
そうなんですか。
今でもあの先生をちょっと恨んでるんですよ。
遅い、
うん、遅いって言われたんですよ。遅い、中学校3年生で遅いことなんて何もないですよね。
ないでしょ。
だって今日ってアニメ中学校あるもんね。
学校ありますからね。
まだ中学中
卒業、卒業して高校の代わりに行く感じですよね。
僕はそう思って、うん、あのうちの母親も来て面談というのがあったんですよ、うん、三者面談、そこで言ったんですよ、
うん、
そしたら先生がそんなふあのごにょごにょ言うもんだから、
うん、
母親も信じちゃって、
うん
うん、やっぱりじゃあダメですねってなってでその頃何にもないから、ネットも何にもない、
そうですよね、
何にもない、
教師にそう言われたらしょうがないみたいな、うん、
それが正解だと思ったから、僕も調べてないから、
教師も随分デタラメだね。
デタラメ、
俺も高校行く時に、先生です、僕将来東大行きたいんでこの高校で大丈夫ですか、うん、大丈夫だよって言われてさ、そしたら全然その高校じゃダメです、
ダメでした
か、東大なんか行ってたしね、
どうすりゃいいんだよ、これ
努力ですよ、それは努力ですよ、
その先生のこと
それは川崎さん努力ですよ、努力、
そうですよ、本当に
俺が悪かった、
悪かったと思います、
なんか2リットルの水には2リットルの水しか、うん、2リットルのペットボトルには2リットルの水しか入らないと言われて、
そうですよ、
頭の中ね、君1リットルなんだよ、1リットルの中に1リットルの水しか入らない、
まあ、理にかなったことは言われてますけど
ね、東大に入る人はね、10リットルぐらいになっ
ちゃう、10リットル入んないと、
10リットル入んないと100リッターぐらい入んないと、
いや絶対人間ってそういうのあると思いますよね、ここはここ努力しても努力だけじゃ何にもならないのはあると思いますよ。
なんかその若手のライブ行った時に、あの東大卒の人いました、あ東大中退の人いましたよね、芸人で、なんか若い子で、
そう 今芸人って結構学歴高いからね、
うん、
でももう本当に昔から神童と呼ばれて、うん、地域ではもう賢すぎて、うん、敵がいないっていう、
うん、
その状態で東大入ったら、東大そういうやつらしかいないから、うん、その頭のいいことが取り柄だったのに、取り柄が全てなくなったっつって、やめて芸人ならいけるだろうっつって芸人になったやついましたけどね。
あれそれ俺じゃね、
ちげえわ
まず言ってませんからね、東大に言ってませんからね、
ちげえわ、
今の話聞いてて、あれどこ思い当たる
か、フラット散歩で赤門入ったぐらいだろう
その芸人どうだったのか、もうやめたのか、
いやどう、何してんだろう、わかんないですけど、
データとか入りそうですよね、なんか
弁護士で芸人とかさ、
いますね、
すごいのいっぱいいるんだよ、だ昔はね、みんな出来の悪いやつが芸人でしたけど、もうそんな時代じゃないんだよね、
もう時代が違いますね、
いやすごいですよね、
なんか一個乗っかってないとちょっと厳しいですね、
芸人のね、まあハードルが下がったっていうのはいいことなんだけどさ、で一回入って2年3年やってダメだったらやめりゃいいやみたいな、
はいはいはい、
そういう気楽な感じだから、まあ、それはそれでいいんだろうけどね
そうっすね、
話題しかないみたいなさ、感じそうな感じで入って、うん、昔みたいな感じで入ってくる人はあんまり
いないもんね、いないですね、もうダメならこっちがあるわが、逃げ口が多いということですね。
え、しんちゃんさんは何ですか、そうするとそのボートレーサーになれなくて、
なれなくて、
でどうやってそのソニーにたどり着くんですか、これ芸人にたどり着くっていうか、
僕はまあ田舎とはあんまり言いたくないですけど、まあ田舎だから、もう学校卒業したらもう就職する、それが当たり前だと思ってて、
学校で高校卒業、
高校卒業して、まあ僕大学も行ったんですけど、
大学行ったんだ、
八校じゃない、
神道じゃん、
まあ、神道ではないです神道ではないですけどね、
大学行ったら神道ですよ
工業大学ですけどね、
そう
で、もうみんな それが当たり前ですから、だから就職して5年働きましたよ、就職。
普通に何、なんか工業高校だから、なんかそういう工業系の、
工業系で学校も行って、うんうん、で就職も工業系です。
じゃあちゃんとあれしてたんだね。
そう
工場というか、工場というかね。
工場で、働いてて、だけど入社3年目からちょっとモヤモヤし始めたんですよ。やっぱやりたいと思って、
もやもや
しちゃって、もやもやしちゃって、
そのいつも使ってる作業の制服を隠されたりとか、
それはいじめ、それはいじめですよ。
それで頭って秋葉原に
車に乗り込んでいたって、もう他人だよ。違うやつだよ。大事故
ですよ。
起こしたやつだろ。
大事故ですよ。
もやもやしたって
言ってたけど、そのもやもやとこのもやもや違うんだよ。
もやもやじゃなくてイライラじゃないですかね、それは。もやもやして、で栃木でも僕は一人暮らししてたんですね。で、
親元が離れてました
。で、職場が遠かったっていうのもあるけど、で、たまに実家に帰ってたんですよ。で、帰って、カレーライスだったんですけど、カレーライス食べてる時の下に敷いてある新聞紙に、君こそスターだという、切り抜きというか、切り抜きじゃない、新聞の記事があったんですよ。で、 ちょうど、いやもうこれ俺これやろうと思って、でオーディション行って、はあ、受かって、でそれがスタート。
それがソニーなの？ソニー
じゃない？あ、いや違うんですね。これが日本エンタープライズ、日演ですね。これ
でもその元々だってそのボートレーサーになろうとしてたわけじゃないですか。うん、でボートレーサーダメだよって言って就職するわけじゃないですか。うん、いつ芸人になろうと思ったんですか？
これは、
もともとお笑いが好きだったってこと、ま、それでもない、
金ちゃんが好きだったっていうのもありますけど、結構古いですけどね。
初めて金ちゃん？
はい、金ちゃんが好きで。
あ、なんか初めて会った時、金ちゃん走りしたもん
ね。してないですけどね。
してないよ。
足怪我してたのかもしれないですけどね。
で、まあ、しててもしないでしょ。
まあ、本当に。もう就職1年目から、うん、もうモヤモヤしてましたからね、うん、いやなんかやっぱなーと思って
自分に ここは自分の居場所じゃない
のか、まあまあ、もともとその芸人にすごいなりたいっていうことよりかはなんかやっぱり働いてる時にいやなんか違うなみたいな、
そうそうそう、
別に芸人じゃなくてなんか他のもうちょっと俺はなんか違うことをやりたい、
そうそうそう、あこれ話がちょっと二転三転しちゃいますけど、ヘビーメタルもやってましたからね。
なんだよそれ、
ヘビーメタル
バンド、
バンドですバンドです、
それ一のこと、
これ19、20歳、21
ヘビーメタルやってたんですか？
ヘビーメタルやって
た。マジっすか？
ハードロックじゃないです。ヘビーメタル。
お笑い芸人。昔バンドやってた人結構いるよ。
いますよね。
うん、いるいる。論文の厚い人があの辺のバンドやってたもん、
ですよね。
ハードロックじゃない。
ハードロックじゃないです。ヘビーメタル。
いいよ、もういいよ。
その頃誰がヘビーメタルって誰が好きだった
の？僕はまあ、メタリカとか、はい、アイアンメイデン。
ああ、聞いたことある。
今もいます、います。今もいる。だから今でも聞いてますからね。
アイアンメイデン。
アイアンメイデン
聞いちゃった。
アイアンメイデン今でも聞いてる？
聞いてます、聞いてます。
すげえ。
俺もその辺ちょっとハマったけどさ。なんか全部同じな感じじゃない？
いやいやいや。全然違いますよ。
いやそうなんだけど、
まさかヘビーメタル
だ。ヘビーメタルもうやってましたからね。弾いて歌も。
デスボイス。
ジューダスプリーストも好きです。ジューダスプリースト。
わかんないから
さ。聞くとも全部言えると思うんです。
いやいやわかった。
私学生の時ヘビーメタルマニア同好会作った
んだ。いやちょっと同好会作ってくれてマジで。作ってんじゃねえよマジで。
あのねコピーやってたの？
コピーもやりましたし、オリジナルはまあ2曲だけ、2曲だけ。
コピーはそのアイアンメイデンとかその。
はい、コピー一番多いのはやっぱメタリカでしたね。
メタリカ
ラウドネス。
ラウドネス。ラウドネスって日本でしょ？
あれ日本ですね。うん、でも僕一番最初好きになったのがラウドネスですからね。うん、これ聞いてて知ってる人いるかどうか。い
や
い
や俺もわかんないですから。ヘビーメタルわかんないから俺も失礼ですけど。
ラウドネスわかるな。でもあれ。その前がアイドルバンドじゃなかったっけ？ラウドネス。
ラウドネス、なんか、新原実というボーカルが、なんかそっちの線だったんですね、
昔アイドルから、その、やっぱり音楽志向があるんで、うん、そっちやりたいっつってラウドネス。
やりましたね。高崎明っていうギターがいて。
あと、バウワウとか。
バウワウもいましたね。今もいるのかな？
バウワウ？
上手なギターのね。
上手なギターのバウワウ。車かなんかの CM やりましたよ。バウワウ。
それからさ、ボーイとかになってもってちょっと違うの？
違いますね。ボーイとか僕、
まあ、
ニューミュージックか、ジャパンロックか。
CD1 枚も持ってないですからね。ボーイとかになっちゃうと、X ジャパンとか。
でも売れたよね。
売れましたよ、売れましたよ。ラウドネスより売れました
よ。いや、知らないよ、だから。
バウアウよりも売れました
よ。楽曲だったんじゃない？楽曲を作る才能があったかと
思って。いや、知らないよ、もう。
知らないよ。
いや、デスボイスとか俺だって聞いたこともないというか。
普通にあーってやっても、機械を通すと、ブーってなるんですよ。ディストーションっていうのがあって、はいはい、だからこう普通に歌ってるんですよ。はい、ああいう上をかきかけこうって言って、ね、上をかきかけこうってなるんですよ。
あ、そうなんですか？
ボイスチェンジャー的な
もの、ね。そうそう。
あれ、歌ってる人が、みたいな、やってるわけじゃない。
一応やってます。
あ、やってる？
ディストーション、その機材を通してても、はい、やっぱりもっとこう、ブワーってなるために、ブワーって歌ってます。
鳥声じゃないけどさ、ってやってんじゃん。あんなの普段ライブにあんなやったら喉潰れるもんね。
潰れますよね。
そうなんだ。
ディープパープルとかあの辺もヘビーメタルなの？
ディープパープルはハードロックですかね。
チッペリンとか。
チッペリンもハードロックね。
やっぱりじゃあ俺ハードロックの方がいい
な。ハードロックなんです
か？ハードロックだよ。シスちゃんさんの口からハードロックじゃないよ。
ハードロック、ヘビーメタル。
いや、ヘビーメタルじゃない。
ハードロックか。ハードロックがあって、それからヘビーメタルになったんだよね。だって、ほら、 世紀末とか出てきた時に
さ、はいはいはい、
悪魔が来たりとか、ヘビーメタルって言ってたじゃん。
ヘビーメタルですね。
世紀末さんは、じゃあ、閣下はヘビーメタル。
ヘビーメタルですね。
最初、出だしはそうだったんだけど、ね、だんだんだんだん音楽性がただ変わって
きた、ね。変わってきましたね。懐かしいですね。まあ今でもやってるでしょうけどね。
え、3年ほどやってたの？
3、4年やってましたね。
担当はね、ギター？
僕、ギターとボーカルですね。
すごい。
ギター弾けるってこと？
一応弾きますね。あの、早いところ、ソロはもう一人がやってたんで。
あ、リード？
リードギターです。ずっずっずっず
っ。それは、しんちゃんがやってなかったってこと？
うん。
それはしんちゃんがやってなかったの？リードギターは。
リードギター、リードギター僕できなかったです。早い、こういうの、こういうの。あの、ソロの部分とか。
ああ、なるほど。
ラジカセ CD とかに合わせて自分で練習はできますけどね、
はいはい、
人と合わせると要はドラムの音とか、うん、あのなんかぐちゃぐちゃになって、うん、なんかリズムはできるんだよ。
もうお腹痛い。
リズムはちゃんとできるからこう歌ってるからね。
ドラムの音ぐちゃぐちゃになって合わせられない。
どこでやったの？栃木？
栃木です。栃木で。
栃木でやるってことはさ、
ええ、
栃木にライブハウスとか
ある？あるんです、あるんです。宇都宮まで行かないとないけど。
知らないよ。
宇都宮で定期的にやってたって
練習して、そして定期的に人前でやってましたよ。
あ、要するに何、箱番的な感じなの？
そうです。そして、会場、まあ、もちろん東京ほどではないですけど、うん、そういう音楽用のライブハウスがありましたから、うん、まあ宇都宮だけです
それでしんちゃんのバンドがやるっつと、はい、その固定客みたいな
人が入ってくる、まあ、固定客というか、
かっこいい。
じゃあノルマなんか簡単にさばけるってこと？
いや、さばけないですね。要は俗に言うノルマ、ノルマで赤字ですよ。
だって音楽家なんて、売れてない音楽家なんてみんなノルマでヒーヒー言ってる
もんね。そうです、そうです。さばけない、さばけない。すごい、いやー高いですよ。
いつ芸人にたどり着くんですか。ヘビーメタルでもう大
変。ヘビーメタル
面白いな。
面白いヘビメタル。ヘビメタルじゃないよ。
そんだけやっててオリジナルが2曲って。
そうそう。
ね、カバーバンドとコピーバン
ド。そうコピーバンドも、だから、何、売れるとかそういうんじゃなかったんですよ。もう
別にこれで音楽で生計立て
そう
的な、
そういうのはなかったです。みんなやっぱ学生時代、うんうん、学生時代に
みんなでやるのが楽しい、
うん、楽しいということで。
見方変わるらしい。
じゃあどこで練習したの？
人んちの、
人ん
ちの、まあ、工場があったんですよ。工場で、シャッターも閉めて、ずっちゃずっちゃずっちゃ。
工場でずっちゃずっちゃ。ダメだよ。
田舎だから。
レンタルスタジオみたいな。
レンタルスタジオは宇都宮まで行かないよ。
だから、宇都宮なんか出てこない街
で。まあ、うちが住んでたところから車で1時間10分ぐらい。
いや、遠いだ。
遠い
の。むしろ逆にそういう田舎だったらさ、別に周り気にしないでさ、音出していればいいんじゃない
の？まあ、一応、その工場も、周り田んぼなんで、うん、だからそこ選んだっていうのもありますね。
田んぼの真ん中でヘビーメタルやってんじゃねえよ、
ウィングウィングウィングウィング。
ガレージバンドだよね。
ガレージバンド。まさにガレージバンド。シャッター閉めて。
ガレージバンド。
そこでね、そこでヒット曲ができたらね、曲がかけたらね。
かっこいいですけどね。
いや、その工場。
そうしていっぱいいるだろうしね、うん、音楽は難しいよね。ま
あ、とにかく、さっき言ったメタリカとか、アイアンメイデンとか、それが大好きすぎて、それをやりたかった。
ああ、もうそれになりたかった。
そうそう、それ
になりたかった。何、メタリカとかさ、あれ英語の、あれ全部歌詞とかさ、
一応、意味もちゃんと調べて、丸暗記ですけど、丸暗記ですけど、ちゃんと歌います。
聞いてみたい。一回聞いてみたい。
一緒にもう二人でカラオケ行けばいいじゃん。そうしたらもう。
スレープ、テクライブ、ブン、トゥ、トゥ、ウェイ！
もう頭
急に歌うのやめて。急に歌うのだけはやめて、準備できてないから。
今のがメタリカの、クリーピングデスの出だしですね。スライムセブライボントスライ。
いやいや、いいよ、言わなくて。
ザパロー。僕は短かったですね。でも一応耳は隠れてましたね。で、黒の T シャツ。ライダース着てましたわ。ライダース。
まあ、うん、まあそれは別に今でも着てても変じゃない。
でもさ、そのしんちゃんの頃ってヘビメタ、パンクじゃなかった
ブーム。いや、パンクよりもメタルでしたね。
パンクの方が先だったの？
パンク、まあピストルズとかいましたけどね。パンクはそんなに僕、 あの心奪われなかったですね。
いやパンクもメタルも俺わかんねえ。
メタルがでパンクがうー
って知らねえよマジで。パンクとメタルの違い知らねえよマジで。メタルとヘビーメタルの違いは。
メタルとヘビーメタル、まあ、全部同じ。
要するにパンクってのはね、あれ簡単に言っちゃえば音楽ギター弾けなくたってやったんだよ、
ね。あ、そうですね。すごい簡単なコード3つぐらいで。
音楽やるとやっぱ最低ギター弾けて、ね、歌うまくないとダメだしみたいなところがあったんだけど、パンクってのは要するに別にこんなもん関係ねえよって、そんな昔のロックなんか関係ねえっすね。
そうですね。
でもだから1曲が1分2分とか短いです。
だから短いですね。あ、僕じゃあ1曲今からやりますね。ずっちゃっずっちゃずっちゃずっちゃえい、これで一曲終わり。
いや嘘だろマジで。えいじゃねえよ。
ずっちゃずっちゃタラララタラタラタラララタラタラ、あの地味編かなんか。
地味編もありましたね。いやさっきの本当にこれで一曲です。
一曲じゃ
ね。でもパンクだってみんなは確かにピストーズとかいろんなパンク出てきたけども、生き残ったのは結局あの腕のあるポリスとかさ。
あ、はいはいはいはい、ね、結局やっぱり一曲ね5秒じゃダメなんですよ。
いやそりゃそうでしょう。
やっぱポリスはやっぱ違ったよね。
いやかっこよかったですね。
あの曲がダントツだったもん
ね。ダントツかっこいいポリス、うん、
セックスピストルズも独特の
まあ、カリスマ性ありましたね。キャラクターが良かったんでね。
ピストルズはね昔演歌だったんだ
よ。あ、違うよ、なんか
演歌だったんだ
よ。やめてよもう巻き込まないでよ。もう話がなんかもう老人会みたいになってるからいつどうやって切ろうかなと思って
たもう。言ってなかったっけ。
言ってないよ、
入ってこないから。
演歌の絵の字もやったことないわマジで。
私演歌歌手の付き人やったことある
し。知らないよだからもういくつなんだよもう本当に。どんだけ経験してんだよ。
これはもうソニーに入ってから。
うん、
ソニーの演歌歌手？
全然違うんですけど。
平井さんに言われた。
全く関係ない。もう、全く、まあ縁もゆかりもないわけじゃないですけど、まあやっぱラジオに呼んでいただいて、出た時のパーソナリティの人が、その演歌歌手なんか、まあ60歳でデビューという、あの触れ込みで、
はい、
あの孫を歌ってたっ
しょ。あ、いや大泉一郎さんですか。全然違います。あ、女性です。女性。
今もやってないんだ。
いや今も付き人はやってないけど活動はしてますね。白木優子さんっていう、白いに木に優子の優は忘れちゃった。白木優子さん。
あ、白木。
残念ながら違いますね。
そうなんだ。
あの人は白木。
え、なんで。
千春。
なんで付き人でやんないって
言われて。まあ、やります、やります。
すごい。
大変じゃない。
大変でしたよ。大変でした。
怒られるために入ってんじゃないの。だってお笑いの付き人だって大変なのに、ね。
その人一回も来らなかったですね。
本当になんでクビになったんですか。
あ、こっちが逃げたっていうのが本音ですね。
逃げたってどういうこと。
当時ファックスなんですけど。
ファックスしちゃった。
しんちゃん、何でじゃねえよ。
ヘビーメタルだから。
ベロ出しちゃダメだよ。
スピリッツが出ちゃった。
出ちゃって。
どういうスピリッツなんだ。もうやってる人怒られるよ本当に。
その人やっぱ60だから、できないんですよ。いろんなことが。パソコンとか携帯も。で、ファックスで、こう、何？文字が送られてきて、それを文章にして、プリントアウトするのが仕事でしたね。
ファックスで送られてきたの、
文章に。
それプリントアウトすればいいんじゃないの？
ファックスで流れてきたのを。
プリントアウトできないファックスってこと？
いや、感熱紙でビューって出てきますよね。感熱紙で出てきちゃって。
それをパッと渡せばいいの？
あ、それをみんなにファンにお手紙に入れて送るんですよ。お手紙として、
コピー、
そのファックスも手書きですからね、先生の、だからそれをちゃんと文章化 しないといけないから、僕が
でも手書きの方がファンは喜びで、
それ一理ありますけどね。
あ、字が間違えただけだった、
間違えただけなんで、でこう直して、だけどその60歳にしては、夜元気なんですよ。夜
どういうこと、
夜 起きてて昼間寝てるっていうか。
びっくりした、もう卑猥な話かと思って俺もびっくりした今。違う違う
違う、夜元気だね、うつむきえこなんで夜元気だ
ね。もうあの人本当に2日ずっと起きてますから
もう、ね、60ぐらいだったらまだまだ女の人元気な人いるからね。
だから夜の方が忙しいんです僕。
いや怖い
だから。夜の方が忙しいことは夜の方のお付き合いもさせられたと
か。それはない、それはないですよ。それは
言われなかったそういうこと。
飲みとかについてったことはありますけどね、はいはい、
よくあのほら女性の付き人がさ、その男性の、歌手にさ、誘われてやられちゃうとか、そういう話
いや、応援してる限り60ですからね。
60でそんなのは分かんないよ。
そうですよ。
そんなのすごいよ。
若いですよ。
バイタリティ
まあ、しんちゃんって言われてたんだけど、しんちゃんもう帰っていいわよとは言われたことありますね。
綺麗な人なの？
まあ綺麗って言えば綺麗ですね。
うん、まあそうか、後からあれ見ればわかるか。
見ればわかります。白木優子さんね。まあ、ちっちゃくて可愛らしい。
結構いい金はもらったの？
いや、これ1日5000円ですね。
1日5000円。バイト代。
まあまあまあまあまあまあ、まあ、
行ってこういろいろやりますよね。はあ、いろいろこうセッティングとかこういろいろやったり、はあ、物販売ってるそれの受付とかやって。はあんで、まあ、3時間ぐらいですね、はい、3時間で5000円ぐらいですね。
あのコンサート会場のその物販とかをやるって
こと？いや、やってましたね。物販 CD をこうどうですかとかやったり、来てくれた人にこう何、そうですね、物販が一番多かったですね。だけど付き人ですからね、こう飲み物とかも、
ストローさせたり、普通のバイトやってるよりはいい金もらえる。
まあいいですね。当時夜勤やってたんで、
夜勤
夜バイトしてたんで、夜と昼でまあちょっと忙しかったけど、
うわ大変だったね、
まあ、いい感じで稼げましたね。
いい感じ。
いい感じで。
夜勤は普通のバイト？
普通のバイトです。
面白い。
うん。まあスーパーでね、スーパーで働いてたんですよね。24時間営業のスーパーで。
同僚に中津川さんっていなかった？
いなかったですね。
まあ、協会の中津川さんもそういう仕事したんで、
だいたいかけられてきちゃいますね。24時間やってるスーパー、
そうっすね、
バレちゃう。まあバレてもいいんですけどね。別に嫌で辞めたわけじゃないから。
すごいね。
どれくらい続いたんですかその付き人は？
付き人は2年ぐらいですね。
あ、でも長いっすね、
うん。2年ぐらいやりましたね。うん。
住み込みやってたの？
住み込みじゃないです。まあ普通に遠い、普通に行き来ですね。
電車で。車の運転とかもした
の？させてくれなかったですね。なんか、俺が下手とかじゃなくて、自分で運転したいというか、人を信用してないというか。
はいはい。
ベンツでしたね、ベンツ。
さすが、じゃあ、演歌歌手儲かってた
んだね。儲かってたんでしょうね。
あの途中でやっぱり何回か、年に何回かは。アクセルとブレーキ踏
ん
間違えた。
いやもう老人あるあるいいん
だよ。まだまだそこまで行ってないと思う。まだそこまで行って
る。運転したの私ですって、しーちゃんが出頭したって。そういう
話ああ、身代わりね。
一番ダメなやつだよ、そんなもん。
運転もしてませんが、身代わりね、なってたかもしれませんね。もしなってたら。
なるほどな。
助手席に座ってましたからね。
ね、そういうのってもう平井さんに言っちゃったの？
平井さんにあれ、言ってない、それは言ってないですね。
別に言わなくて。
でもその演歌の方の例えばなんかの前説でちょっとみたいな。
ああ、それなかったですね。その、徳間ジャパンっていうとこだったかな、はあ、まあちょっとなんか会社があって、そういう人はそこの職場というか会社にいたんで、それで飯食ってる人が。
それで前説って綾小路決まるみたいな感じ。
そうか。
まあ普通に喋ってましたけどね、笑わすとかそんなのなかったですね。普通に。
ための前説だっつって。
今から始めます。どこのこの。
もう事務連絡じゃないですか。
硬い感じですよね。硬い感じ。
その頃に相撲が好きになったってこと？
相撲はもうだいぶ遅いですよ。これきっかけ言っちゃうと、まあシャバゾウさんっているじゃないですか、ソニーに。冗談で、僕お相撲が好きなんです。これ本当に最初は冗談なんですよ。そしたら、僕も好きですっていう。
熱湯に入って30年、格闘家に蹴られて30年、そんなグレート義太夫が音楽と笑いについて、語りたいと思います。グレート義太夫のお笑い音楽館、よろしく聞いてください。よろしくね。
サンフラワーのやっちゃばレイディオ。ピーちゃんです
。トッツンです。
メガちゃんです。
毎月第4回を配信中。
どんな番組なんでしょうか。
小学校2年生でも分かるトークをしているよ。
イエーイ。
エンディングのコーナー。
今日はね。
エンディングじゃないよ、もう。
まあまあ、芸人になったきっかけ。
いやいや、きっかけも何もたどり着いてないんだ、今。
まあ一応ね、実家でご飯食べようとしたら、君こそスターだを見て、そうそうそう、オーディションが受かった。ここまで。
デスメタルが好きだからその後芸人になってから付き人やってたって、もうその間が聞きたいんだよこっちは。言ってんだよもう
話が。
一人歴史ありだよね。すごいな。
びっくりした。
しんちゃんその頃結婚したんだっけ。
芸歴3年目ですね。芸歴3年、6年目かな、ソニーに入って2年目ぐらい。ソニーに入って2年
なんで知ったの。
これは出会い系じゃなくて、
ないよその頃出会い系
なんて。出会い系なかったですね。
あ、しんちゃんさんの若い頃出会い系なんかあるわけないでしょ。
なんか変なのありましたよ。Q2 ダイヤル。
Q2 ダイヤルじゃないよもう。今の子知らないよ Q2 ダイヤルなんか。
ありましたよね。まあきっかけ、奥さんとの出会いのきっかけは、とあるライブでワンデートーナメントってあったんですよ。それよく出てたら、仲良しと一回戦当たることになって、で案の定負けたんですよ。そしたら、やる前から負けた方が飲み会セッティングっていう話になってて、で負けて、で東京には一人しか女の子知り合いがいないから、誰か連れてきてっつって、そして来てくれた3人来たんだけど、その中の1人、全員で3人だから2人ね、2人の中の1人
わかるよ
今の奥さん。
じゃあ何ファンだったみたいな。
ファンでもなんでもない。
ちょっととりあえず連れてきてって言って連れてきてくれた人が、
単なる飲み会、単なる飲み会に来てくれた。
その日のうちに持ち帰りしちゃったってこと。
いやそれはないですけどね、それはないですね。持ち帰りしたかったですけどね。
すげえな。
だからお笑いやってなかったら出会えなかったし。
じゃあいつ芸人になったのよもう。以上しんちゃんさんでした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。